はい、それではですね、第2学章、農耕民族経営の目覚めってことですね。まず最初の初歩ステップですね。まあ、初歩ステップなんで、まずは肩のからあの力を抜いて、目の前の肉をちょっとずつ取っていくっていう話ですけどね。はい。ここで、まあ、お話しいただくのは、それ松山ひかりさんですね。こちらに来られてる方。で、元銀行マンです。で、東京都大田区在住、慶応技術大学総合政策、政策学部卒業、某メガバンクの銀行勤務13年、投資運用歴20年、英語大好きで今翻訳に従事、元銀行マンで、現在銀行勤務時代からの、夢だった得意の英語力を生かした大好きな翻訳の仕事をしながらですね、日本の銀行と日本の大手証券会社を活用した独自の複合方向を駆使したことによって、毎月の配当で暮らす金利生活を謳歌しているっていう方ですね。はい。でここはですね、狩猟民族を捨てられない理由、ね、それはですね、安心安定の形が全く見えないから、ね、この荒れた土地に畑を耕しますと、つもイメージがわからないと。じゃあ最初にこの毎月毎月のインカムゲインが上がる仕組みっていうのは少しでも体験しましょうよって話ですね。で、この農耕民族的生き方をでも十分稼げることを証明しましょうと。で、元銀行マン松山ひかるが教える安心安定な、日本の銀行、日本の証券会社を活用して、日本にいながら、ね、毎月分配型投資信託ですね、はい、で金利生活を謳歌する方法ですね。最初にもうまずはインカムゲインを取れる仕組みを作りましょうという話になります。はい、じゃあお願いします。
はい、松山です。よろしくお願いします。簡単に言いますと、まず根本としては毎月分配型投資信託を買いましょうということになります。で、私が提唱させていただいている方法っていうのは、ここのステップ1に書いていただいております、銀行 の, その総合口座普通貸越制度を使って、その、総合口座に対して定期預金をまず担保として入れます。で、その担保として入れたものを、ベースにして借り入れ自体が年 0.6% で借り入れますので、その借り入れを、利用して、証券会社等々に、投資信託を、買いに行くとという流れになります。ここで、今まで昨年、1年3ヶ月前くらいからこの方法は公開させていただいたんですけども、ここで議論となるのは、やはりそのなんで借り入れを使うのと、そのまま、純現金を、購入に回さないのっていう議論がまず出ます。これ正直言って、どちらでもいいです、はっきり言いますと。なぜかっていうと、それはお金の使い方っていうのはそれぞれ個人によって考え方が違うと思うん で自分の場合はなぜこれを借り入れをしてまでやるかっていうと、その自分 の投資金額の上限っていうものを、にストッパーをかけたかった。で、そのストッパーをかけるためには、その総合口座普通預金貸越制度という、普通貸越制度というのは、定期預金の、担保とする定期預金の金額の90% もしくは200万円のいずれか少ない金額だけを借り入れることができますと。なので、実際には、ね、ざっくり言いますと、メガバンクで225万円定期預金を入れると200万円まで計算上は借り入れることになるんですけれども、要はその200万円以上は絶対にもう投資をしないと、そういうストッパーをつけるために、基本的には、この方法を使わせていただいています。今の小梅さん映してくださってますけれども、今の説明っていうのは、この総合口座、定期預金225万円入れたところに当座貸越、あるいはもしくは普通貸越で、その定期預金担保 90% もしくは200万円のいずれか少ない金額を借り入れ可能となります。で、実際にその借り入れ金額というのは、私はあえて 0.6% という形で、金利を説明させていただいてますけれども、実際は 0.6% よりも、少なくなります。なぜかと言いますと、借り入れ金利の定義というのが、原則その担保となる定期預金金利プラス 0.5% ということになっておりますので、そこを若干補足させていただきます。それから、カッコ1、カッコ2、カッコ3、これちょっともう全体の説明は割愛させていただきますけれども、これは確か徳島銀行か、あるいはその四国系の、 四国系 の、 地方銀行の、普通貸し越し制度 の、 定義を、載せさせていただいております。これ実は200万円ではなくて300万円まで借り入れが可能の、事例になります。なので、メガバンク以外では実はその300万円とかあるいは500万円まで借り入れが可能な金融機関というのも実はあるということはちょっとお含みおきいただければと思います。そうすると上限がだいたい340万で 90% が306万円なので、おそらく335万とかそのくらいの金額を入れるときっかり定期預金に入れますときっかり300万円まで借りれるというシステムができるという形になります。じゃあ今ちょっとお話しさせていただきましたその金融機関についてのご説明させていただきますというふうにそのまたお願いしてよろしいですか。すみません。私が取引している銀行の銀行も含めちょっとご説明させていただきますと、この中でまずメガが、上からまあ大体 1,2,3,4、まあ、リソナまで、入れますと、まあ、4つですけれども、ここはもう実際に借り、普通貸し越しの上限金額がみんな200までになります。なので、ここにもしその普通貸し越しということ普通貸し越しを利用して投資信託を購入するのであれば225万円までと。で、東日本銀行さんの場合も 200万円までなんですけれども、ここは実際ですねちょっとこれかなりレアケースなんですけれども、まあ、何回かお話しさせていただいてるんですが、その定期預金を担保にしてそれで普通貸し越しをしている状況にもかかわらず投資信託を購入させていただいちゃいました。普通借り入れを、している場合っていうのは銀行の口座の残高がマイナスになるので、普通はその状態で、銀行で投資信託を購入することはできません。なぜかっていうと銀行の場合は当然その残高がマイナスになっているときにあえてその後投資信託を購入するの、そんな余裕があるんだったらうちの銀行のマイナス早く返済してよっていうのが銀行側の普通の論理だと私は思いますし、大体今まで銀行ではそういうふうに言われてきました。ところが実はまあいろいろそれ営業担当者とも交渉させていただいて、投資信託を購入させていただきました。そうすると毎月分配型の投資信託をその状態で購入させていただくとすると、その分配金が借り入れのある普通預金にコツコツコツコツ返済されていくんですよ。とするとこれ例えば 4,5 年とかで、まあ、投資信託 の、 その購入金額によりけりですけれども、多ければ当然3年間とか、少なくても例えば今自分大体これ、東日本さん大体マイナスが80万くらいあるんですけれども、これを大体、毎月1万5000円くらいずつ返済させているので、6万円ずつ、ね、6年大体6年弱、5年半、4年半から5年強くらいで大体いける見込みになります。そういう1個完結型が、できる金融、珍しい金融機関なんです。実はそういう点から言いますとリソナもそれを させていただいております。じゃあちょっと次、説明させていただきます と、千葉京葉銀行さん、ここはですね限度額200万円ですね。でここでは私、投資信託は買ってないんですけども、毎月積み立てで5000円ずつくらいやってます。で5000、なぜこれをやってるかっていうと、その積み立てたものをいずれは満期になった時にその総合口座普通預金にドーンと定期預金を入れて担保にしてまた借り入れの仕組みを作っていきたい、そういう形でさせていただいております。城南信用金庫さん、ここでも、限度額200万円で、借り入れはさせていただいてるんですけども、ここは何が魅力かっていいますと、信用金庫さん割と大きいところですと夢定期預金っていう形で実際には定期預金の金利は例えば 0.025% とかあるいは 0.03% とか低いんですけれども、だけれども宝くじのように夢定期預金っていうのはその、1等が100万円とか1等が10万円、2等が10万円、3等5万円のように確率は低いんですけれども、そういった金額が当たる、お金が当たるという仕組みをやっているので、そういったところは面白いです。で城南信用金庫さん以外には、東京では芝信用金庫さん、ここも同じような商品を出しているので、ここは合わせて そういったところで狙い目があるんじゃないか、ね、狙えるところがあるんじゃないかというふうに思います。で、実際に活用しているのは今のところは活用しているんですけれども、そこに今書いていただいております、自分が活用している銀行の中で、信託銀行、信託銀行ここも3行あります、三菱、それから三井住友、みずほ。でみずほ自体では口座開設してないんですけれども、この3行については上限が500になります。で、上限というのは借り入れの上限が500になります。なので3行もし個人で口座を持ってたとしたら、そこで一気に1500借り入れる可能性があるので、ここはむちゃくちゃいわゆるコスパはいいと思います。そこ、あとはですね、東京で思い出す限りでは、四国でその秋葉原とか岩本町あたりに、東京支店を出している、今お話しました徳島銀行、それから高知銀行、愛媛銀行、このあたりは300万円まで上限があります。借り入れの上限があります。それから千葉銀行も秋葉原に支店があり、そこも300万円まで確か可能だったと思います。それから静岡銀行、これは大井町に支店がありますけれども、これも300万円まで、借り入れが可能となります。実行可能金額含めてそこら辺、今の話で大体そこら辺の説明を終わらせていただいて、次証券会社の説明の、選び方なんですけれども、ここは私は大きくリアルの証券会社、実際に担当者がついてくださる証券会社さんと、それからネット証券会社一社ずつをまずお持ちになればいいのかなという感じがしております。どっちかって言いますと、まずその、リアルの証券会社っていうのは大体セミナーとか各支店でセミナー等をやっていることもあり、情報を取りやすいと。それから担当者の目っていうのはやっぱり一つの参考にはなると思うんで、リアルの証券会社で口座を持っていただくのは一つかなというふうに思います。で今のお話しましたセミナーっていう形で自分自身が自己啓発勉強する機会っていうのもあるので、それが一つかなというふうに思います。で実際に野村、例えば、私は野村証券をメインにしてますけれども、そういったリアルの証券会社の場合は毎月分配型投資信託扱っている金額が大体 13% あるいは 15% から、23% くらいの年利のものになります。これ一応この年利というのは、税金それから手数料等は、全く完備してない、計算になります。でじゃあもう一つリアルではなくてネット証券会社の場合は、毎月分配型投資信託で、年 30% 前後のものも出ています。承知申します。でなんでそういってそのネット証券の場合はそういった投資信託が可能かっていうと、やっぱり原則コストをかけていないと。なので、ネット証券会社の場合、ネット証券会社が出している投資信託っていうのは 30% 程度の年利のものが可能になるのではないかと私は推測しております。で実際に、実践中 の私の、投資信託の商品なんですけども、実際は大体こういった形で、松山式の方では大体 20ちょっとくらい、商品を出させていただいております。
去年パフォーマンス良かったですね。めちゃくちゃ
良かったですね。去年良かったです本当に、はい。
東京の方から高の方からも変な情報が流れてきちゃって、
そうです、ね、
間違えてみんなそれ買っちゃったみたい
ですね。買っちゃったみたいです、はい。
50% 出たやつもありましたこの中で松山式やったりしています？オケ君勝ったしています？みんな基本的に勝ってると思うんだよね、間違った買い方してるけどね。
少しずつ買っても必ず40% 前後まで行く商品ありましたので、実はで基本的にはとはいえやっぱりその 40% とかそういう商品が怖い、あまりに高すぎてリスクがあるんじゃないかって思われる方もいらっしゃると思うんで、大体私はこの中で、推奨させていただいた、あるいは出させていただいた、主にこう基本で出させていただいた、やっぱり 15% から 20% くらい、これでも高いと思います、はっきり言いまして。でこの金利と先ほど申し上げました借り入れの 0.6% という金利の、要はリザヤを確実に取っていくと。でそのリザヤの取り方っていうのは、先ほど申し上げました借り入れを 借入れをあの原資にして取ってもいいですし、あのご自身でそのあの投資信託の購入金額等々をあの自分で上限を決められるのであれば純現玉で行っても方法としてはありかなと。
まあ、でも金融工学と信用創造っていうのを学ぶんであればちょっとワンテマかかっても一つの方だってもそれちょっと借りるっていうのは体験した方がいいですよね。
はい、そうです。
リスクのない借り方ですし、これは、
はい、
本当はこれってあの生活保護を受けるような人たちのための制度ですよね。
そうですね、あのこの
あまりすごく言っちゃいけないですけど、
あの要は普通貸し越しっていうのは、まあ、生活保護という定義はもちろん入ってないんですけれども、要はあの日々の生活で一時的に資金が苦しくなった時にこの借り入れができるというのが実は普通貸し越し の目的なんですね。だそれをあの別にそれ以外で使ってもあの何も特にあのちゃんと返していればこれ言われないですし、銀行側からしたら担保がきちっとあればそこまでは多分あんまり見てこないと思うので、あの一応そういうふうなあの利用の仕方をさせていただいております。はい、
やっぱりこのお金を借りるっていう概念に変換すると、お金の属性を買って変えてるんですよね、これね。だ最初ピンとこないかもしれないですけど、銀行マン出身の方なんで、まあ、そこは普通の当たり前に分かってるってことですよね。
そうですね、当たり前に覚えちゃってますね、ここは。はい、
だこれ世の中の大多数の人は、ね、お金の属性がね、このお金の属性によって重さも何も違うっていうのはね、なかなか分かんないんでね、
うん、
そこをね、学ぶためにはね、最初のステップとしていいかなっていうのはありますよね。
はい、
うん、流れ的にも今ね、まあ、円安モードになってて、外貨対比だと円ってどうなのかなってありますけど、日本円だけで稼いで日本円だけで暮らしてる人たちにとっては純粋に増えてるじゃないですか、これってそういうのがあるんで、まあ、いい流れであるかなっていうのはありますよね。まあ、なんか高からの情報によると2019年ぐらいまではなんかいろいろこういうものはいいんではないかっていうのね、そういうお出しも出てて、税制もね去年からこれ 10% が 20% に上がってますからね、これね、源泉徴収が。うん、はい、だからその流れに乗るんでは日本国内で生きるんではいいかなと思いますよね。
そうですね、
はい、はい、っていうところになります。でこれはやっぱりあの最初の方にですね、このインカムゲインが毎月毎月口座に入ってくるっていうこの感覚を分かると。例えばあの1000万円入れた方ね、例えば毎月 4% 上がってるやつがあったじゃないですか、
はいはい、
4% ってことは40万円じゃないですか、ね、それが毎月毎月口座の中に、あの詐欺案件じゃないんで、あの例えば楽天証券からだとちゃんと楽天からですね、このメールが来るわけですか、毎月分配型配当のお知らせつ、
はいはい、
だからテレビで野球チームがね楽天が振ってる限りなんか安心ですよね、ちょっとねこれ別に僕がね、あのこれ口座開設、皆さんに口座開設してもらっても何も入んないですかね、コミッションだから楽天のね毎月分配型でコミッションアフィリエイト報酬入ればいいんですけどね、残念ながら入んないんで大丈夫ですよ、の何にも取んないですから別にこれで、はいはい、ということで、まあ、もちろんリスクありますんでね、自己責任であくまでも、ね、あくまでもこれで皆さんが借りたお金でね、やるんだったらバチッとやっちゃっていいですけど、ね、もしも自分が汗水垂らして働いた金でやるんだったら、もう自分自身がちゃんとコントロールできる範囲で遊び感覚でですね、やってもらえばいいかなって思われますよね。やっぱりこの汗水か、ね、垂らして稼いだ金っていうのは、ね、感情がこもっちゃうんですよね。
そうなんですよ、
うん、失敗するとこの感情が燃えちゃうわけですよ、わーっと怒りとともに、はい、でも借りたお金はね意外にねもうゲームですから、ドラクエのゴールドのお金になりますからねはいいうところがあるんで、まあ、ここはねちょんと理解していただいて、自分の自己リスクの範囲内でこの毎月インカムゲインが入っていくっていう現象をですね理解していただいて、あ、農耕民族の生き方っていいなっていうのをまずは理解していただきたいなっていうのにありますよね。はい、あとは松山さんの方でも松山式、まあ、それはね入ったメンバーだけですけど、まあ、もう1年3ヶ月ぐらいずっと継続してて、あとはこういう最新のなんですけど、あの今こういう状況ですよっていうのも結構毎日のようにレポートしてたりしますよね。
はい、あの基準価格については毎日レポートさせていただき、あとはあのその基準価格、まあ要は購入それからあの売却をあの決める上で あの経済ヘッドラインという形で、まあ、ニュースですね、それを毎日あの提供させていただいております。はい、
はい、まあ、Facebook のグループ中心ですけどね、
そうですね、
はい、Facebook のグループを開設していただいて、あ、じゃなくて Facebook のアカウントで松山さん探してもらえばですね、まあ、いろいろ相談乗ってもらえるかなっていうのはありますよね、松山式で。はい、というところが、第2学章農耕民族経営の目覚めっていうところになりました。